皆様、こんにちは。岩さん、本当に今日もありがとうございました。時局の話はですね、前々から申し上げている通りでございまして、順調に進行しております。大変日本はですね、今、政治も非常に混迷しておりまして、高市さんが中傷動画ですか 誰がやったんだって大騒ぎだったりまして、ああいうの実はバカにすると大変なんですよ。ああいうのバカにしてるとですね、あれ、あっという間になんかですね、隠れ資料が出てきて、首取れることなんです。あれ誰がやってます？週刊文春ですよ。もう最近の文春法はなんか機関銃みたいになってて、バババババ、すごいね。なんで文春あんな向きになってるかっていうと、文春は裏は誰でしたっけ？ CIA でアメリカ大使館ね。だからそろそろこれ舞台の下手から降りるタイミングなんですね。だからそういう意味では全部計画されてやってますから、そんなに心配いりません。それで日本経済全体はですね、油の話ありますけども、もう新聞出ておりますように、イランの話はもうほぼ合意してんですね。で、上手に考えて合意をしたんですけども、今一番だから最後大変なのがイスラエルなんですね。初めての方もいらっしゃいますし、ちょっと大きな構図はご説明したことありますかね。今回別にその戦争とかやってるわけでは全くないんです。例えばアメリカのイランに対する話っていうのは2018年か9年だったと思います。あ、いや、もう少し前ですね。一番初めはだからオバマ政権の時です。アメリカがイランに対するいろんな問題で緊急事態宣言で出してるんです。実はあれまだずっと生きてるんです。アメリカ政府のイランに対する緊急事態宣言まだ生きておりますから、あれ全然新しい戦争を始めたわけでも何でもないんです。アメリカを含めたイランに関するいろんな問題がこじれちゃって、ですからそれを解決するための作戦の一つということです。誰もそれ言わないよね。だからオバマが始めたイランに対する緊急事態宣言があれまだ生きてるんですよ。その一環でやっておりますから、本当のポイントはシオニストをこう潰すことなんです。もうとにかくですね、一番悪いのがもういるわけですよ。もうご承知の通りね、ケネディ暗殺からそうなんですけども、ユダヤ人の中にそのちょっと特別なグループ、過激派がいるんですね。ユダヤ過激派がおりまして、これキリスト教徒もいるし、イスラム教徒もいるんです。シオニストという人たちがいましてですね、あれはどうしてああいうことを考えるのかよく知りませんけども、聖書がこういうことを書いてるんですね。誰もそう思わないんだけども、今のイスラエルの地域だけじゃなくてね、アラビア半島の方まで、このユダヤ人の、国にしなきゃいけないんだ、神からの約束であるってわけですね。そんなこと言ってだんだん2000年前、2500年前の話を持ち出してね、お前2500年前にこう俺の土地書いたんだから、どけったってどくわけないじゃないですかね。で、そういうことね、本気でやってた人いるわけですよ。で、この人たち核兵器持ってるんですよ。で、実はイスラエルにあったんだけども、あれ多分イランに移してんだな。で、イランの核とかその話なんですよ。ちょっと考えれば分かると思いますけども、イランとロシアはあれ相互援助条約結んでんですよ。相互援助条約をね、もしですよ、本当にイランのですね、革新的なところをですね、アメリカがいやイスラエルが空爆したら、ロシアは直ちに反撃してきますよ。アメリカ、イランの空軍だとか海軍潰したってトランプ発表してますね。実際にこう炎上してる写真が見えますね。でもあれ本当にイランのものだったらよ、ロシアがすぐ反撃してきますよ。双方援助条約もあるんですから、反撃しないでしょ。なぜですか。あれイランのものじゃないんです。誰のものなの。テロリストのものなんです。だからみんな OK なんです。もうはっきり分かるでしょ。双方援助条約も済んでるんですから。で、要するにこの今回の形勢はね、トランプ、プーチン、習近平、キム・ジョンで、まとも側のイランが、これはこっち組んでですね。で、その反対側が、イギリス、アメリカから EU、イギリス、アメリカ、イスラエル、EU、日本なんですよ。日本政府ね。こういう構図なんです。で、このイギリス、アメリカ、イスラエル、日本、西ヨーロッパ、ここがウクライナ戦争をやってるし、それから世界中のテロリストをやってるし、とにかくめちゃくちゃあのことやってるんです。日本はまた金出してるわけだな。すごいスポンサーですからね。で、こっちはもう救われようがないわけですよ、はっきり言って。でもこのトランプ側の圧勝なんですよ。だからなんて言いますかね、イスラエルももはや観念しなきゃいけない。 で、最後、こういう話聞きましたよ。あれは先週だな。詳しい人いましてね。世界に強硬派のラビって結構いるんですね。強硬派のラビで、シオニストのラビのことなんですよ。もうとにかく何があったってですね、その神との約束だから大イスラエル作れってやつがいて、相当追い詰められてるらしくて、先週って言ったらなんか99人彼ら集まって会議があったんです。99って数が面白いですよ、なんてその方言ってましたけど、99人集まってて、そこにネタニヤフ呼ばれたんだって。何としてでも大イスラエルをやれと。また葉っぱかかったんだって。ネタニヤフ、うなだれてたって言うんだよね。まあ、昔からのことなんですよ。ネタニヤフはあれ、本当ずるい男で、今ね、こう出てくるような、あんな毅然とした男じゃない、あれずるい男なんです、もともとね。だから今、偽物ですよね。でも、とにかくまあ、シオニストの一番後ろ側がものすごいなんか気張ってて、どうしてもとにかく地球を吹っ飛ばしてでも、シオニストの目標を達成するんだって、まあ、いうことでやってるわけですよ。で、まあ、本当はね、もう、毒が抜かれてますから、そんな心配いらないんだけども、アメリカとかヨーロッパの中にも結構たくさんいるんですよ。これ全部やっぱ排除しなきゃいけないわけで、まあ、この次を作らなきゃいけませんかね、この次の世の中を。だからその仕分けがなかなか大変なんでしょうな。で、トランプはいつものようにですね、味方は近くに、敵はいる近くにですから、ネタニヤフ一番近くに置いてるんでしょ、最大の敵なんですよ。もう一つ近くに置いてるのが、アメリカ軍です。アメリカ軍もまともがあって、まともでないのがちゃんとあるんですよ。ね、まともでないやつはこれで終わりですからね。まあもう10年やってますもんね。10年間こう毎日見てますから。本当ね、早く終われってみんな思って見てたんですけども、まあやっと近づいたって感じです。で、最近、その相場が崩れてきましたね。私ね、ああと思ったのは、金の相場が大きく崩れたことです。特に円建てのゴールドの相場が大きく崩れたんです。実はあれ、ディープステートの最大の金資金源だったんですよ。円建てのゴールドこそディープステートの本当の最後のあれ、お金資金源だったんだね。例えば大阪取引所に金の現日先物ってあるんです。期限のない先物というちょっと変わった先物ですね。円建てのゴールドを上場してます。これがずっと上がり続けたんです、何年間も。不思議なんですよ。ドル建てのゴールドが値段が下がると円安になって掛け算が下がらない。で、ドル建てのゴールドが上がると今度円高に行って掛け算が下がらない。もう本当ね、これ以上の最低取引ないっていうぐらいのやってた。これがドスンと崩れた。ドスンと崩れました。いつか崩れたと思ってて、7月4日前に崩れると思ってました。ああ、やっぱ崩れたなと思って。トランプはトゥルースソーシャル言ってましたよね。計画通りだ、心配するんだって書いてありましたよね。ああ、そうなんだなと思って。で、裏側いろんなね、今悪党たちも結構捕まってますよ。何麻薬だなんでやってる連中もね、ロンダリングも捕まってますし、順調にやってんじゃないですか。で、ですから油とかなんかはですね、別にないはずないんですね。ナフサもないはずないわけで、誰がどっか買い占めか売り惜しみやってるわけですよ、あれ。あるいはわざと生産しないとかね。でも彼らの事情は分かるんですよ。油このままいくとまた暴落しますよ、値段がね。で、ロシアはなんか財政が安定する値段が先物で100ドルって言ってるし、今サウジは94ドルだそうですよ。今もう8、昨日84ドルまで下がったから、いやもうこれからだから産油国大変なんですよ。いや、私こうなるんじゃないかと思ってて、今回の油の暴騰は第二次石油危機にそっくりで。第二次石油危機ってのは70年代の終わりですよね。ドーンと油があって、ドーンと金があって、ドーンと銀が上がったんですよ。で、ドスンと落っこったんだっていう間にね、あれそっくりだと思ってて、そっから20年ゴールドって底倍でしたからね、値段ね。油もそうなの。で、その時の、特に油の暴落でソ連が潰れてしまったんですよ。ソ連が崩壊した最大の理由は油の値段があまりにも下がったことなんです。あそこは今でもそうです。油が鬼門なんです。油が下がるといよいよ国が回らなくなるんです。ギリギリですよ、ですから、ロシアは。まあ、国は今回潰れないと思いますけども、まあ、とにかく、この裏側にある現象っていうのは、世界の産油国が本当に困っちゃってんだね。もう、油売って暮らさないといけない国ばっかですから、なんて言いますか、産油国っていうところは油しかないんですよ。産油国でないといろんな産業があるんだ。例えば中東でもですね、アブダビってありますでしょ。あそこ油出るから、油ないとどうもならんですよ。ドバイは油出ないんですよ。 だからいろいろやってるんでしょう、独自ね。油出るとか油に依存しちゃってますからね、大変なんだ。アメリカだってですね、トランプ今威勢のいいこと言ってますけども、別にそれはいいんですけども、政治的なことですから、本当に油が暴落しますとね、テキサス州が回らなくなるの。もうね、金融の専門家から知ってると思いますけども、トリプル A、あとダブル A とかシングル A とかあるんでしょ。そのトリプル A の基準って、1929年の大恐慌にも耐えられるっていう基準があるんですよ。ダブル A の基準って、1980年代のテキサス州の油の大不況にも耐えられるっていう、そういう基準が実はあるんですよ。あれ今少し変わったかな、でも続いてんじゃないかな。だから80年代のテキサスって油の暴落で地獄さまよったんだよね。だからね、トランプ知らないはずなくて、いや俺これ戦争終わるし、戦争終わらせなきゃいけないし、これ油下がったらこれアメリカもえらいことだな。ここでだからね、アメリカ悪党たち追い出すのはいいんだけども、その先ですよね。どうやって生きていこうかと。やっぱり皆さんですね、地面から掘ってね、売りゃ金になるなんてね、それはね、やっぱりね、あんまり依存しちゃいけないね。とにかくそれやってるのがろくなことないわ。それからね、土地がね、豊かってことは農業をね、いいことでように思いますがね、今、土地の豊かな、どう、ウクライナどうなっちゃってる、あれ。大戦争でしょ。土地の取り合いでしょ。それから、南米アルゼンチンとかブラジルはもう政治が全然もう腐敗でどうもならんでしょ。アメリカの中部もそうだよね。今回アメリカトランプ閣の大騒ぎでしょ。土地が豊かっていうのは、これまた鉱山とよく似ていてですね、何でも植えりゃ育ちますから、不時がつきゃ過剰生産にもなるし、なかなか安定しない。そんな中で日本って何にもないって言われてますけどもですね、知ってますかね、皆さん。今、日本の貿易収支黒字ですよ。もちろん経常収支も黒字ですよ。車なんかそんな売れませんから、もう今の時代ね。その貿易収支黒字ですよ、今。特に油の輸入減りましたからね。これはっきり言って為替50円だぞ、均衡するレートは。要するにトランプの間に約束してるわけですよ。貿易収支か経常収支の一方的な黒字赤字はやめましょうと。でないと世界経済安定しないからね。要するに今みたいにアメリカが一方的な赤字で日本が一方的な黒字、もうこんなことやってんから世界経済不安定でどうもならんのだから、お互い収支均衡させましょうということで合意してるわけですよ。ほら、貿易収支も黒字、経常収支も黒字、大黒字で160円とか言ってんから、でも、それは50円ぐらい持ってかなきゃダメですよ。で、50円ぐらい持ってくと、日本の1人当たり GDP ってほぼ世界一にまた戻ります。そうなんです。為替のいたずらなんですね。それはともかくですね、とにかくその、今日本経済はちゃんと回ってます。問題はお金が庶民のところに回ってないことね。政府が悪い、こればかり分配が悪いんですよ。生産の方はまだいいんだな、分配が悪くて、これは政治そのものですから、やっぱり政治は大監査しなきゃいかんな、誰かがその金を変なところに回してる、アメリカに持ってっちゃう人もいるでしょうからね。それはこれからの、7月4日以降の大きな課題だと思いますね。で、したがってその、日本みたいに資源もない、何もないっていう国ほど、あれは災害が多いでしょう。明日をも知れぬ国の上に住んでるわけですからね、はっきり言ってね。で、こういう国の方がものすごくやっぱり質もいいし、金稼げるっていうのは、やっぱこれはすごいことだと思いますな。一見すると国は狭いしですね、規制もいろいろうるさいしね。それで地震とか、よくありますから、普通こんな国はあんまり人も住まんし、経済なんかね、発展しないんじゃないかと思いますわな。例えば言っちゃ悪いけど、カムチャツカ半島、そんな感じでしょ。カムチャツカ半島でよく地震も多いし、火山も吹くしですね、寒いしですね、ほとんど未開の地ですよね、あそこね。いや、そのつながってる日本列島は全然違うわけですよ。国後島、択捉島まであんまり人住んでないでしょ。ポーと北海道入ったら全然違うわけですよね。やっぱこの国は不思議な国だね。だからこれからやっぱりそういう、何て言いますかね、技の力と申しますか、これですね、もう今見ててはっきり分かる。巨大な政治力じゃ経済は回らない。で、掘ったものを、地面から何か掘って売るだけでも回らない。やっぱ全て技の力、技なくして何もなしですよね。それだけは今経済として言えると思います。それからやっぱバブル崩壊の話ですね。もう金融界は今もう真っ青ですよ、どこも世界中。 もう業界誌読めば分かりますけども、あそここんな損が出た、こっちそんな損が出たってさ、当たり前でさ、バブル崩壊してるんですからね。我々はもう平成の頃そういう経験いたしましたからね。まあ、今まで我々はもう驚かないわけですね。まあ、日本人もね、結構ドル買ってる人いますけども、国全体で見たら大した金額じゃないですよ。今、国民の金融資産が2000兆、2200兆ぐらいなんですか。ドルってせいぜい300兆から500兆でしょ。で、なくなったって大したことない。大したことないですから、別に国は揺るがないですよ。要するに、今一番大切なことは稼ぐ力なんですって。もうとにかく稼ぐ力以外何もない今、経済はね。もうストック、もう株も下がってきたし、何、油も下がってきたし、地面の中いくら埋まってたとの、だって安くしか売れないか話にならないし、土地が豊かだったよね、その、ね、作ったってさ、小麦でも何でもよ、大豆でもそれ輸出してですな、値段が暴落したらさ、農家破産するんですから。ああいうの見てると、まあとにかくバブル崩壊して、世界がまあ、ね、今までの勢いで商売できなくなってきた。あ、もうストックでは商売できない。もう技に行かなきゃいけない。それは日本は今、非常にいいポジションつけてますよ。だから企業もそうですよね。物価はまだまだね、ちょっと高いんですよ。企業物価なんかね、年間6%以上上がってますよ。だから今企業はですね、1年前に比べて6%以上利益出さないと、やっぱその、なんていうの？物価上昇吸収できないんだね。で、賃金だってやっぱ上がってますから、それはやっぱりこのデフレっちゃデフレ、つまり人口減ってるわけですから、この中で企業物価上昇率の6%以上利益を増やすってのは大変なことなんですから。そこの真剣味があるかないから私見てると思うんですよ。大企業なんかの多くはポカンとしてんだよな。うち金あるしみたいなこと言って、うち借金ないしみたいなこと言って、いや結構あれ無借金企業多いじゃないですか、大企業でもね。でもさ、借金ないのいいことだけど、やっぱそれ稼げなかったら終わっちゃうもんね。どうもその辺のね、こうなんていうの、稼ぐぞというね、その意欲が感じない。失われた30年って言いますがね、ちょうどまさに今年から30年前が失われた30年の起点なんですよ。1996年こそ失われた30年の実は元年なんですよ。株が暴落始まるのは90年です。でもその時は別に株の暴落で、それだけのこと。で、91年ぐらいが不動産の下落が始まる。これもそれだけのこと。96年から本当にいよいよ当時の日本のシステムがぶっ壊れていくんです。金融システムはアメリカに乗っ取られて、それからアメリカから対日要望書を突きつけられて、これやれって言われて、銀行も潰れていくし、それから企業も大リストれるし、メーカーも取られちゃったでしょ、向こうにね。96年から大変なんですよ。で、大学生の就職がいよいよなくなってたのは96年ぐらいからですわ。当時、大学の教員やってたからよく覚えてますよ。96年の卒業生ぐらいから静まり返ってたから。もう昭和の終わりのバブルの末期の頃はね、私立の中堅の学校でも結構優良企業、当時の優良企業、どんどん就職してたんだ。だから学生も親もね、まあ、安泰だと思ってた。それは全然ないわけだ。96年ぐらいになると、静まり返ったのよく覚えてますよ。いやー、この子たちは大変だなと本当に思ったのよく覚えてますよ。で、金利がドーンと下がった。で、その金利が96年の水準に戻ってきたんです。今年です。いよいよ30年終わったんですわ。だからデフレはもう終了です。もう一回成長の時代です。自分で稼ぐ時代です。待っててはいけないんです。デフレの時代みんな待ってました。なんか早くなんか政府がなんか景気対策やんないかなと、誰か株持ち上げないかなと、で、とにかく支出を切り詰めて、で、物価下がってるからね、支出を切り詰めて、人件費も下げて、じっとしてればいい、これが30年間でした。で、アメリカに乗っ取られちゃったから、アメリカの企業と手組みはもっと儲かる、ね、損は正義なんて人いるでしょ。 あの人、損して終わっちゃったよな、バカですよね。アメリカなんかと組んで、トランプに何千億取られるんだ、あの人。え？トランプに。これ、なんだか、なんか前言われてたよね、去年か？なんか1兆円とか2兆円投資するんだってトランプに言われてたじゃない。損がね、こう、立たされてさ、なんか、ね、1兆投資しますって言ったらトランプが2兆じゃないとかなって言ってたでしょ。アメリカと組んで、彼も金取られちゃったよ、バカだよな。本当だからさ、情けないことこの辺もないんですよ。本当失われた20年というのはリーダーシップがね、本当たるんでおりましたな。まあ、それ終わりましたよ。だからもうね、全部入れ替わっていきます。急速に入れ替わりますから、 特に7月4日以降は激しくなりますから、まあ、皆さんとにかく稼ぐ力で、で日本の大きな方向性についてはね、前からずる言ってる通りですよ。もうなんか中央集権型の時代じゃありませんから、世界もね、横につながる時代ですから、まあ我々やってきたのは、例えば観光とか農業とか健康とかやってきたでしょう。こういうのは当たり前ですよ。そういう大きな主題の中で自分の仕事がどこにあるかよく見つけて行動することですね。健康寿命を伸ばすのはやっぱり生涯現役っていうことが必要になってきますから、とても重要なことだと思いますね。で、しかし、例えばね、今 UFO の話が出てるじゃないですか。あれは実はね、裏返すととても面白いことなんですよ。多くの人誤解してんだけど、UFO、飛んでる UFO、あれそのものが生物の可能性って結構大きいんですよ。ええ。あれそのものが生物の可能性って結構大きいんですよ。なおかつ、この宇宙の、我々が住んでるこの宇宙では、人間のようなこういう生物はなかなか地球以外にどうもいそうになくてですね、今のところね。じゃあ、グレイとかなんとか、ああいう ET みたいなやつはどこから来たのかって、これ我々の宇宙じゃないんですよ。隣の宇宙なんですよ。別宇宙から来た連中で、この宇宙の場合は、人間みたいに進化できませんから、虫みたいなものとか、しかもその放射線が強いでしょ。銀河放射線って強いですね。だからこういうアミノ酸じゃなくて、タンパク質じゃなくて、金属で体できてる可能性があるんですよ。金属で。そんなのが放射線強いでしょ。それからもっと簡単なやつは、ただのプラズマの光なんですよ。人玉みたいな。あれ実は、あれ生物のように動くと観察されてるんですよ。生物のいくつかの条件ちゃんと満たしていて、あれそのものがなんか生物である可能性があるんです。それぐらい宇宙ってのは面白いもんですよ。で、いずれにしてもそのパラレルワールドもそうなんだけども、人玉みたいなものも全部同じ神のもとにいるんですからね。例えばキリスト教でもイスラム教でもユダヤ教でもゴッドって言うでしょ。あのゴッドは、このパラレルワードの住人も、人玉も全部統合した世界の神様ですからね。だから、仏さんもそうだよ。神道もそうですよ。別に神道でも仏教でも、だからゴッドでも、我々のこの狭い宇宙だけのトップじゃないですからね。パラレルワードまで含めて大宇宙のトップにいるわけですからね。これさえ理解できたら何の問題もございません。海の向こうにちょっと変わった人が住んでたぐらいの話なんですよ。で、形が違うのは進化の過程が違うだけのことです。環境が違うんです。我々はだから地球の環境に一番適した形で成長したわけですね。環境が違えば当然形は違ってきますね。でも逆にもう少し言えることはですね、物質世界だけではもはやこの世の話を語りきれなくなったことだけは間違いないんです。なわち UFO の話とか神仏の話を持ち出してくるとですね、今まで我々が方程式の外側に置いていた霊的な世界もちゃんと方程式の中に入れてこないと話は完結しなくなってるわけですね。企業経営なんかも完全にそうですよね。まあ経営はね、目の前の金の話だけでやってて、で社員満足度だとか環境だとか、まあ適当にね、こう包装紙みたいな 外側に巻いとけばいいやみたいな経営がみんなやってきたんだけど、もうそれ通用しないわけですよ。経営の中にいなきゃいけない。なおかつ、限界と霊界、同時に方程式入れないとダメなんですよ。ですから、よく私、複素数って言いますけども、いや、あれは最近なんか私よくクロード使ってやってるんでしょう。4月の終わりにトランプのところがですね、これからいよいよ UFO のね、データ公開やるんだってわけですよ。おい、UFO を出したらそれはもう霊的世界を方程式に入れないと話にならないって言うんで、クロードに使ってやらしてみたんですよ。クロード頭いいですよ。ちゃんと方程式作っていろいろやってきましたよ。だから、限界と霊界、両方合わさってこの世ですから、同時に見ていく世界です。もはや霊界は宗教だけの世界ではない。宗教人に語らされるとなんかちょっと変なこと言い出します。もっと限界の世界、数学とか物理でしっかり語れる世界って結構広いんです。そこをしっかり固めていかないと、これから宇宙人との付き合いもあるし、UFO もあるし、でもっとすごいのは、彼らの技術が我々の生活や仕事に入ってくるんですよ。平和の配当で。この意味理解できないといけないわけ、はっきり言って。だから、やっぱそこはちゃんと学ばなきゃいけないなと思ってます。で、 最近クロードを使っていろいろ試してんだけど、いや、私もゆ、あの、あれ、あの、AI 使ってみて、自分なりの実感を得ますね。まずね、AI はね、いろんなデータ集めてくるけども、これはせいぜい過去35年ぐらいまでのデータしかないの。ネット上のデータだから。例えば新聞って入ってないでしょ。新聞情報入ってないでしょ。国立国会図書館のデータ入ってないでしょ。だから、拾ってくれるデータって意外に限られてるんですよ。で、ほぼこれ、拾い尽くした感じがあります。で、だからこれ以上 AI 能力を上げても拾ってくるデータにはそんな差がない気がする。しかし、一番違うのは思考する能力です。実は、クロードは思考する能力がものすごく高いんです。これはデータではないんです。考える力なんです。で、誤解しないでくださいよ。AI は決して超能力ありませんから。AI は超能力はないんです。だから勘は働かないんです。こうだろう、ああだろう、そうだろうって見当をつけることはなんとなくできるんだけど、直感で答えこうだとか、これはできないんです。で、私がやってて面白いのは、これ直感でこうだろう。ちょっと方程式書いてみなっつうと、その通りでございましたってちゃんと方程式書くんです。これが思考能力なんです。だから、俺結構年取ってきましたね。私も66ですからね。ややこしい積分だなんだってもさすがに自分じゃできませんわ。その代わり、ここ答えだろ？これつながるだろ？つないでみっつうと、わかりましたって方程式でつないでいくんだよ。で、ここはちゃんと式で説明できる。ここは意味を載せた分でちゃんと仕分けてやってきますから。で、今のところなんだよ。この異なる分野と比較することをきっちりできるの。数学の話をずっとやって、式展開して、これ物理だとどういうなんの？と。いや、物理はこう対応いたします。じゃあ、それ神仏の話、宗教だとどう対応するの？こう対応いたします。その分野を超えた思考がものすごく自由自在にできんの。これはすごい。それから、学会の定説を拾うのは、あれ、AI 得意なんだね。それから、それを用いてレポートを書くの。AI、例えばこう聞いたんですね。例えば UFO。UFO が出てきたら物理学者大変じゃないのって聞いてみたわけ、AI に。全然大変じゃありませんと。物理っていうのは、例えば UFO でも何でも出てきた現象があったら、それを分析して結果を返すのが物理学の仕事です。UFO 来てもない来ても全然構いませんと、そう言ったんです。これしかし、生きた物理学者に言ってごらん。絶対そうは言わないよ。文科省に言ってごらん。絶対そうは言わないから。そんなこと言ったら俺、自分たち失業しちゃうから。歴史もそうですよ。さ、歴史学も結構入れ替わってんだね。面白いね。私、大学の時に、高校の時に学んだ歴史の教科書と今結構違うんですよ。で、あれは新しい学説が、新しい証拠が出てきて、で、証拠に基づいて学説変わるでしょう。ところが、あれ、裏で結構学説を変えなきゃなんない考古学の遺跡を壊しちゃったとか話よくあるんですよ。それから政策。これから例えばね、その外国人労働者に依存しない日本を作るためにどういう政策を取ったらいいか。プシッと書いてきますよ。プシッと書いてきますよ。こういう条件でやれと書いてきますから。あれね、絶対に政府や自民党ではできないものができたいと。どうしたと思います？自民党や政府がやると必ず紐付きの答えが出てくるんですよ。どうすればいいかっていうレポート。まあ、この部分は何々会社、この部分は何々さん、全部利権が入ってんだよ。そうやって書くんです、あれ。だから、役所とか政党の出すレポートってのは全部裏に利権がくっついてんの。ところが AI であると利権が何にもない。実にすがすがしいレポートできてきますよ。これは使えると思った。やっぱ AI はデータはこの辺で頭打ちだから、まあ、それでも便利だよ。使っていいんだけど、いや、思考能力だ。あれはすごいと思いました。ですから、私もですね、いや、改めて教科書見直しですよね。昔の知識、高校の教科書の世界なんか全然違いますから。数学が違うんだよ、皆さん。わかります？高校の時に学んだ、大学のね、2年間で教養で学んだ数学って今違うんですよ。結構いろんな定理が証明されてるんですよ。物理学なんか全然違いますから。宇宙の構造からして違いますから。だって私が大学生の頃の物理なんて、ブラックマターと、ブラック、あれ、エネルギーないですから。全然違うんだよ。今更さ、あんな、ね、分厚い ブスの教科書読んでもよくわからんでしょう。こんなんで AI に話してこないよ。50年前と今で教科書どこ違いますかと、この間バンと出してきたよ。50年前の高校の物理の教科書と今の物理と比べてみて、どこがどう違うか、パッと出てきますよ。ああ、面白いな。いや、だからあれは、いくら年を取っても頭使う仕事を、面倒くさい論理の積み上げは AI にやらせればいいわ。年取ると結構勘は働くんだよ。台数はできないけど、幾何はわかるんですよ。幾何ってわかる？こう、構造。大きなこう、絵図面が見えてくんだ。これこうでこうでああでしょ。空間的に見えてくるわけだ。経験するとね。ところがそれをつなぐ計算とかなんか、これは厄介なんだよね。AI にやらせていいですよ。これとこれつないでみてください。これとこれどこまでいける？だから要するに AI は、演算の道具で使えるんですよ。演算なんですよ。要するに、勘で大体つないでって、その間、AI が研鑽してくれるんですわ。どこまでいけますとか、どこまでいけませんとか。で、要するにデータってですね、AI の使ってるデータは、学者の言ってることに一番照準を当ててるの。ここをズームで一番はっきり見えるようにしてるのが AI なんですよ。学者の論文が一番はっきり見えるところにズームしてるわけね。ところが、個別の分野と、例えば私もいろんなね、仕事やってたから、本当にプロしかわかんないことってあるわけね。まあ、金融の本当の秘密とかさ。こういうのは、学者もわかんないし、世間も知らないでしょ。と、これは、ズーム深く知ると見えるわけよ。ズーム深くすると。これは AI にできないよ。AI にそのデータないから。AI はあくまでも、学者の論文。で、一般人の場合、もっとズームアウトしてますから、もっと大雑把見てるよね。この世界から見ると、学者の論文ぐらいがちょうどいいんですよ。面白いと思うね。だから、ズームもやりようですわ。AI は学者の論文ぐらいにズーム合わせてるから、ここで大体どうなのか、検算するの一番いいね。ただ、細かいことは分かんないから、細かいところは自分で知ってることを入れて修正すればいいだけの話でね。いや、だから思考能力っていうのは、いや、すごい。直感は働かないけど、人間が直感で、その中を、AI が論理でつなげたら、これは使える。だからもう、やたらになんか仕事なんか頼む必要はないわ。分野を超えて何でもやってくれます。その分野を超えて思考する能力の凄さはびっくりしますね。複素数のやるとね、時間に2種類あるとすぐ出てくるんですよ。現界の前に進む時間と、あの世の時間って出てくるんですよ。あの世で時間はぐるぐる回ってるんです。このぐるぐる回ってる時間を利用したのが、十間十二支とか、あるいは西洋占星術なんです。で、この間やってみたの。私の名識入れてですね、四柱推命と、から三名学と、から西洋占星術と、道教のね、の占い、四つ同時にやらしてみたの。ほとんど同じ結果出てきました。それ、理由はどういうこと？同じものを見てるってことですよ。同じものを見てる。表現の仕方が違うわけですよ。ということは、全部占いじゃない、裏ありなんです。裏ありなんだから同じように出るわけですよ。で、そのもとを言うと、あの世の時間は虚時間って言って、あれぐるぐる回ってるんです。回転運動なんです、あの世に行くと時間は。数学ともぴったり合います。こういうのは AI でないとわからんのよ。自分で本引っ張ったって、到底そこまではこの年では、結果出せません。大いに AI は使っていこうと思いますが、 AI の思考能力ね、今巨大なデータセンター作ってるけども、あれはあんまりいらないんじゃないかと思うんだな。思考するのはそんな、金かんないと思うんだよね。まあ、そんなことで、皆さんも大いに使ってみられたらよろしいかなと思います。今日も皆さんどうもありがとうございました。今日は岩瀬さんの話、とても爽快でしたね。まあ、大変なご苦労を若い頃なさいましてですね。まあ、ああやってご活躍でございますから、やっぱり人間ってですね、やればできるんだっていう感じですね。で、まあ、マルチで活躍されておられまして、ああいう人がどんどん増えてくるとね、日本もどんどん良くなるわけでございます。どっかのね、なんかその型にはまって生きるっていうのを、それ悪いとは言わないんだけども、どうも型がいいものがないわけですな。東京大学とかですね、財務省とかですね、ここに入ればね、OK みたいな、そういう型がなくなってきたわけですよ。今、転換期ですから、まあ、型にはまろうと思わないで、自分で自分の居場所を見つける、あと縁です。 ね、縁をね、生かしてね、そういう時代でありますから、まあ、引き続き、たくましく前進するということですね。まあ、それを心がけていけばよろしいかなと思います。どうも今日は皆さんありがとうございました。お疲れ様でした。